体の不自由な人が過ごしやすい街へ5年オバマを追い、私は道や駅にある点字ブロックが何のためにあるのかずっと気になっていました。そこで点字ブロックはどんな役割をしていて、どんなことを示しているのか調べてみることにしました。大きく分けて2つの方法で調べました。1つ目はインタビューをし、2つ目は本で調べました。インタビューは4つの質問をしました。1つ目は点字ブロックについて知っていますかについて6人の人に聞きました。全員が知っていると答えました。2つ目は点字ブロックは必要だと思いますかについて9人の人に聞きました。全員が必要だと答えました。点字ブロックの存在と必要性を全員がよく分かってくれていたので良かったです。3つ目は点字ブロックの良いところはどこですかについて4人の人に聞きました。1人が目の不自由な人が分かりやすく歩けるところ、3人が目の不自由な人が安全に歩けるところと答えました。私もみんなと同じ考えで、分かりやすく安全に歩けるところだと思います。4つ目は点字ブロックでみんなに気をつけてほしいことは何ですかについて6人の人に聞きました。3人が点字ブロックで遊ばないこと、2人が点字ブロックに乗らないこと、もう1人が点字ブロックの上に物を置かないことと答えました。私も点字ブロックの上に乗って遊んだり物を置いたりしてはいけないと思います。なぜかというと点字ブロックを利用している目の不自由な人にとても迷惑がかかるからです。次に本で調べたことについては、道や駅に設置されている黄色いデコボコは視覚障害者誘導ブロック点字ブロックというもので、視覚障害者目の不自由な人が線路に落ちないように車に轢かれないようにするためのものです。目の不自由な人からするととても大切なものだと思います。だから点字ブロックに乗って遊んだり物を置いたりしてはいけないことです。今お話しした点字ブロックには種類が2種類あります。1種類目は止まれを表すブロックです。止まれを表すブロックは丸いデコボコがあります。2種類目は進めを表すブロックです。進めを表すブロックはデコボコが線のようにあります。だけどそれだけを頼りに歩いていると左右が分からなくなることがあります。だから点字ブロックの形が改良されてホーム側と線路側の向きが分かるようになってきています。この学習をして私は点字ブロックが住みよい街になるために必要であるということが分かりました。だから点字ブロックの上に物が置いてあったらどけようと思います。そして住みよい街になるようにみんなと協力していきたいです。